仏教大学仏ラジ。
始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月2回お送りしていきます。またこの番組の再放送は本日金曜日、土曜日、日曜日の3日間23時からです。ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都のウェブサイトの仏ラジのページにポッドキャストがアップされます。これまでの放送もバックナンバーとして全て何度でも聞いていただくことができます。合わせてお楽しみください。
仏ラジでは皆様からのメッセージ、感想などをお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。
はい、またファックスは075-432-5806となっております。さらに仏ラジは公式ツイッターとインスタグラムも運営しています。ツイッターアカウントは @仏_ラジオ @butu_radio となっています。インスタグラムのアカウントは仏ラジオ butu_radio です。今年度からインスタグラムの投稿内容を一新し、各放送回に関連した情報を投稿していく予定です。両方合わせたフォローやいいねなどをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
というわけで皆様お久しぶりです。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部現代社会学科3年生の上杉龍と、
同じく社会学部現代社会学科3年生の与崎隆弘と、
社会学部現代社会学科3年生の鵜飼光生でお送りいたします。はい、ってことで皆様お久しぶりです。
久しぶりです。
はい、定期的にこの仏ラジオをお聞きいただいているリスナーの皆様にとっては、自己紹介の人数が多いのではないか、いや聞き覚えのある名前だけど組み合わせが違うのではないかと思われる方もいるのではないでしょうか。
はい、そう思われたリスナーの皆様大正解です。そうなんです、今回の放送はぐるめぐり帰宅ぶらり自転車の旅帰宅ウォークのパーソナリティ3人が一堂に会して2021年度の仏ラジのあんなことやこんなことを振り返ってみようという放送回になっています。
はい、
題して仏ラジ大反省会です。定期的にお聞きいただいているリスナーの皆さんにおいては、今年度の放送の振り返りとなっていますし、初めてお聞きいただいているリスナーの皆様には過去の放送回および帰宅上京区の魅力発見のきっかけとなる内容となっているため、今回の放送に対する感想などぜひぜひお寄せいただけると嬉しいです。
お願いします。はい、さてそんな重大な責任を抱えた番組の放送に移る前にここで一曲お聞きください。日向坂46でキュン。
仏ラジ大反省会。
さて始まりました。改めまして今回の放送では仏ラジ大反省会と題して、2021年度の仏ラジで放送してきたグルメぐり帰宅ぶらり自転車の旅帰宅ウォークの3つのコーナーのパーソナリティが集まり、計3人で1年間の放送を振り返りながら北区上京区の魅力も再確認しようというコーナーとなっております。
個性説明ありがとう。
いえいえ、
まあ、とはいえなんで反省会しようと思ったんやったっけ。
まあ、まずは、まあ、2021年度の仏ラジが再来週の放送をもって終了するから、まあ、今まで自分たちの今までの活動を振り返ろうと思ったからっていうのと、まあ、そもそもこの仏ラジっていう活動が、まあ、仏教大学社会学部の学生がグローバル人材開発センターの指導の下で地域の問題解決に挑むっていうものがあったからかな。
あ、そうそうそう、なんか壮大な活動よな。
そうそう、まあ、それで、まあ、先月2月25日にグローカル人材フォーラムっていう他の京都の大学で同じような活動をしているチームと1年間の活動報告会をした際に、まあ、他の大学の企画に供されてしまって、まあ、各々のチームで反省が必要だなって思ったから今回の放送で反省会をしようってなったっていうわけ。
いや、まあ確かに他の大学のその活動内容すごかったもん
ね。まあ、そうだな、
まあ、グローバル人材フォーラムの結果も悔しかったし、まあ、1年間でさ北区上京区とかのいろんな施設とか飲食店を巡ってきたからこそ、各々に募る思いとか吐き出したいことっていうものがあると思うし、それについて話し合っていこうっていうことやねんな。
おお、いいやん。 や俺もさちなみにめちゃくちゃあるんやけど、まあ、例えば、まあ、ブツラジって、まあ、僕たちの先輩がずっと継続してきたラジオ放送やん。
そうやな、まあ、改めて先輩の存在って大きいなって思うことめっちゃあったしな。
そうそうそう、まあ、そんな伝統あるラジオ番組の、まあ、企画、うん、制作放送を、まあ、僕たち超初心者が引き継いでいく不安は、まあ、今年始まってすぐの頃はずっとあったよな、
うんうんうん、あなるほどな、
うん、
同じ不安っていう面ではコロナ禍でどうやって取材をするのかとか、グルメぐりの初回放送の時みたいにコロナ禍であるからこそ放送方法を考え直さないといけないこととかもあったよな、
うん、あったあった、
ほんまにしんどかった、まあ、あと何よりご時世的に仕方ないんやけど、うん、マスクをしながら放送するっていうのが声こもったりするし、
はいはいはい、
個人的には話しにくいなと思ってたよな。
確かにな、あとまだ俺あるんやけど、
ちょいちょいちょい、
はいはいはい、
長いっすわ。
あごめんごめんごめんごめん
まあそれぐらい熱意を持って活動していたってことやな。
そうそうそうそう、うん、
まあそれでは気を取り直してブスラジ大反省会に移ります。
はい、まあ、とはいえどうやって1年間振り返ろうか。
うん、まあ、じゃあ提案なんやけど、うん、まあ、それぞれの、まあ、自分たちのコーナーのおすすめのポイントについて話すっていうのは、
あいいやん、
お
いいん、
おマジで、じゃあそれでいこうや。
おお、
まあ、まあじゃあまず僕が担当した、まあ、北区ぶらり自転車の旅のおすすめのポイントは、
はいはいはい、
まあ、自転車を使って広大な北区上京区を巡ることで、まあ、ガイドマップにも載っていない、地域の姿を発見できることかな。
うん、うん、確かにな、観光するための移動手段の大半は、うん、電車とかバスとかの公共交通機関が占めてるよな。
うん、そうね、まあ、今出たその公共交通機関の特徴って、うん、決まったルートを誰か他の人の運転とか案内で巡るってことやから、まあ、それってまあいい意味でも悪い意味でもガイドマップに載っている情報に似た観光になってしまうよな。
うん、そうそうそうそう、まあ、だから、まあ、自分たちで行き先を選んで、まあ、自分たちの運転で行動範囲を広めることができる手段として、まあ、自転車を選んで取材を進めて、
あなるほどね、独創性っていうのを求めたわけね。
あそうそうそうそう、
まあ、その結果どうやった、
まあ、その結果なんやけど、まあ、地域の公園で子どもたちのために活動されている男性や、
う
ん、まあ、市内の大学に通う学生の声にも触れることができたかな。
なるほどな、自転車と北区上京区のいい化学反応みたいなのが起きて、うん、いろんな人に取材ができたわけやな。
あそうそうそうそう、まあ、だから、まあ、北区ぶらり自転車の旅のおすすめのポイントは、うん、まあ、まとめると、はいはい、まあ、自転車を使って広大な北区上京区を巡ることで、うん、ガイドマップにも載っていない地域の姿を発見できることかな。
なるほど、まあ、そういういいポイントも見つけながらも、まあ、ちゃっかり金閣寺に行きたいって自分の要望も叶えてたしな、
うん、いやいやいや、まあ、俺のコーナーやし、まあ、個人の自由やと思うんだけど
まあ公共の電波をわがままな理由で使うのってどう思う。
いやまあさすがによくないよな、なんか普段のわがままの高広が出てきてるよな。
いやそれだ、
ちょ待って待って、いやいやちょっとさすがに弁解してもいい。
いやあかんあかん、
いやもうダメダメダメ
あかんね
まあ大きく脱線しましたが、まあ、高広のそのいうわがままを満たすことができるぐらい自由度が高いコーナーで、あるがゆえに観光地から地域の公園までの広い範囲をカバーしたコーナーってことよな。
うん、まあちょっとまあ思うことあるけど、まあそうやな、うん、まあ北区上京区にどっぷりと浸かりたいリスナーの皆様にはぜひおすすめしたいコーナーです。
はい、
じゃあ次北区ウォークの構成はどう。
はい、僕が担当した帰宅ウォークのおすすめポイントとして、しましては、
うん、
自転車とは異なる視点でより多くのリスナーの皆様に近い視点での北区上京区の魅力の発見ができることです。
うん、なんか分かるような分からんようなんやけど、うんうん、つまりどういうことな
ん、まあ具体的には自転車に乗ってたら、うん、自転車の速度感とかもあって、うんうん、見落としてしまう景色が絶対あると思うし、走行中に感じる風も強いよな。
いやまあ確かにな、うん、せっかくワックスでそのバッチリセットした髪型って、
はいはいはい、
徒歩とかやったら崩れへんのに自転車乗ったらその風が前から吹いてくるからさ
うん、うん、
まあ、セットとした髪型崩れるってこともあるしな。
いや間違いないよ。だから歩いて北区上京区を巡ることで自転車よりも遅い速度で街の景色やったり風を感じることができるし、
うん、
何より徒歩っていう手段は手軽に実行できる方法やからリスナーの皆様に寄り添って番組を放送できるんじゃないかな。
ほうほうほう、
あまあ確かにな、まあ、自転車にも自転車のいいところはあるけど、うん、まあ、自転車って早く移動はできるけど、
はいはい、
まあ、見落としてしまう景色はあったかもしれんし、
うん、
まあ、でもまあ歩いて北区上京区を巡るって聞くだけでも、うん、まあ、大変さを簡単に想像できるんやけど、
うん、
まあ、実際にやってみてそれはどうやった、う
ん、まあ正直大変やったよな。
あやっぱり
特にさ普段歩くことはするんやけど運動目的とした長距離長時間は、まあ、歩かへんし、
うんうん、
疲れがすごかったよな。
ああ、まあ、確かに、まあ、北区ぶらり自転車の旅でも、
うん、
まあ、目的地に向けて自転車を漕ぎ続けなければあかんかったから、うん、まあ、そこはちょっと共感できるかな、
うんうん、
まあ、あと僕らは実際に結構あったんやけど、まあ、天候に影響されたりすることってなかったの？
まあな、天候については北区ウォークの最終回で、まあ、大場さんと、うん、 喋ってたんやけど、うんうんうん、僕は晴れ男、うんうん、なんでなかったかな。まあでも太陽に恵まれているから夏は暑いし、うん、冬は冬で太陽が出てないから寒いし、うん、いい意味でも悪い意味でも四季折々の京都を感じることができたかな。
あ、なるほどね。まあ鵜飼くんが晴れ男かどうかっていうのはどこか遠くの方に置いていただく方とにして、遠いな、まあ徒歩っていう自転車とは違う速度であるからこそ、うん、まあ、見えてくる北区上京区の姿っていうのを伝えられたっていうコーナーやな。
あ、そうなんですよ。自社仏閣とか町のお店やったり美術館にも訪れたんで、北区上京区のいろいろな施設について知りたい方々にはおすすめかなと思っています。北区ぶらり自転車の旅と北区ウォークを合わせて聞いてもらえると、観光に訪れた際に徒歩コースと自転車コースそれぞれのバージョンで楽しめると思うので、バックナンバーもぜひぜひお聞きください。
そうやな、まあ、歩くことで、まあ、分かる魅力と、うん、まあ、自転車に乗ることで分かる魅力があるっていうことを、まあ、僕と、まあ、後世のコーナーを通してリスナーの皆さんに伝わると、はい、それが一番いいよな。
あ、そうやな、京都は学生の街やし、高弘が取材してたような自転車屋さんも比較的多くあるし、自転車を使って京都を旅するのもよし、
歩いて自分の五感をフルで使って京都の雰囲気を堪能するのもよし、
そんな旅のお供に、ぜひこのブツラジをお聞きください。
お願いします、はい。まあ、振り返ってみると、まあ、うん、各々の視点で北区上京区の魅力って伝えてきたっていうのを改めて実感するし、まあ、しみじみするよな。
なんかエモいな。
まあ、さて反省会が盛り上がってきてパーソナリティ2人が、まあ、なんかエモい感情に包まれていますが、ここで1曲お聴きください。欅坂46で2人セゾン。
さてここからはブツラジ大反省会の後半戦としてグルメ巡りを担当していた上杉くんに話してもらおうと思います。
はい、お願いします。まあ、自分が担当していたグルメ巡りのおすすめのポイントは、美味しいグルメを食べながらも、うん、その背景にある店主スタッフの方々の歴史について知ることができることです。
なるほどな。まあ、確かに、まあ、ブツラジの公式インスタグラムにグルメ巡りの2人が投稿している写真を見ても、うん、まあ、どれも美味しそうやったし、うん、まあ、毎回美味しい食べ物が食べられるっていう点は普通に羨ましいと思ってたよな。
高い色をかけながらインスタ見てくれてたやな。
そうやな、結構見てたな。
ありがとう。ちなみに2人は何が一番美味しそうやった？
まあ、僕もインスタグラム見てたんですけど、喫茶翡翠さんのナポリタンハンバーグ、これが一番美味しそうでしたね。炭水化物とお肉の組み合わせは、うんうん、まあ、世の中の男子で嫌いな人は絶対おらんと思う。
そうそうそう、確かに。ほんまに男心と学生の食欲を簡単に満たしてくれそうなメニューやな。まあ、ただその喫茶翡翠さんのメニューの特徴としてすごいボリュームやったから、まあ、体重管理絶対必要なメニューやと思うわ。
まあ、俺はまあその点で言うと、まあ、最終回のシフォンケーキがめちゃくちゃ美味しそうやったかな。
ああ、そうね、まあ、美味しそうやったよな。まあ、ただ最後のそのバケーションさんのシフォンケーキはちょっと自分たどり着けられへんかったから、
あ、そうやったな、
めっちゃ悔しいよ。まあでもその写真見ててもすごい美味しそうやったしな。
当日の放送聞いてたんやけど、面白かった反面、まあ、リュウかわいそうやった、
確かにな、
ひどすぎ。まあまあ、でもその喫茶翡翠さんのフレンチトーストと、カモドーナツさんのアップルフリッター、まあ、もう2つとも直接食べさせてもらって、まあ、どっちもやみつきになる甘さっていうのがあったし、まあ、写真以上の美味しさ、まあ、言い換えると写真では伝わらない美味しさが改めてあったなって思うかな。
あ、僕も内心グルメ巡りのコーナー見てて、2人とも毎回美味しそうなグルメ食べるから、なんか羨ましいなと思ってたわ。なんかそれ以外にもさ、お店の方の紹介で次の取材先を決定するっていう形が斬新やったよ。
確かにな。
それについては、まあ、グルメ巡り担当してたその中野くんと話し合って決定したんやけど、コロナ禍って人同士のつながりってすごい希薄になってたから、それを改善したくて、
まあ、確かに、まあ、どこ行っても、まあ、感染対策のフィルムシートとかあって、まあ、なんか壁は感じるよ
な。そうそうそうそう。それと同時に、まあ、有名なお店をずっと回り続けるっていうのは、本屋さんに置いてあるガイドブックとかを使えば誰でも実現可能っていうのを、まあ、この2点を踏まえることで、お店の方のおすすめするお店を次の取材先にするっていう取材方法が確立したよね。
なるほど。まあ、その取材方法が、まあ、定着することで、まあ、着実につながりの輪が広がっていってたし、まあ、おまけに美味しいものも取材の中で食べることができる、まあ、まさしく一石二鳥のコーナーっていうことやな。
あ、なるほどな。でもそんな一石二鳥の美味しいだけのコーナーではないんやと思うけど、なんか大変なことはなかった？
いや、そうやな、中野くんと話し合ってたのは、ラジオってすごい声だけで伝えるメディアやから、そう どういうメディアにおいてどのようにメニューとかその見た目、うん、味匂いを伝えるのかっていうのはすごく大変やったし、うん、まあ未だにちゃんとできてるんかなっていうのは不安かな。
ああまあ確かにまあ伝え方の問題とか工夫ってまあ俺のコーナーでもそうやったし、まあ、後世のコーナーでも確かにあったよな、うん、
まあ まあ、なるべく当日の気温やったり自分が感じたことを忘れないようにして、うん、それをなるべくすぐに文章化することでリスナーの皆様に近い感覚を意識するようにしてたな。
はあ、なるほどね、勉強になります。
いえいえ、
まああとはちょっと贅沢やねんけど、
はいはいはい、
まあ、出してもらえるメニューがすごいどれも美味しすぎて、
はいはい、
食べ過ぎてしまうっていうのが大変やったかな。
あ、まあ確かにな、まあ、リュウなんか日に日に大きくなってる気がするで、
でかいでかい。
いやまあでもそうなんよな、実は体重増えててさ、
あそうなんや、
ちょっとめっちゃ気にしててまあちょっと今からでもダイエットしんとなと思ってるんやけど、まあでもその分北区上京区の人に大きくしてもらってるなって改めて思ってます。
うん、はい、まあ、まとめると、まあ、心も体も満たされる美味しいグルメを発見することができるコーナー、まあ、こんな感じでいい？
あ、うん、そうそうそうそう、まあ、リスナーの皆様、美味しいグルメの食べ過ぎには注意が必要です。
うん、
ただ、北区上京区のグルメについて知りたいときにはぜひこのグルメぐりをお聞きください。
はい、さてこれで今回のパーソナリティ3人それぞれの振り返りが終わったわけですけど、
うん、
実は3人ともラジオ番組の制作だったり、うん、インタビューの経験というのは初めてでしたよね。
そうそう、うん、初めてだった。特にその高井さんのコーナーってさ、
はいはいはいはい、
街の人に突撃インタビューをするっていうのがコーナーの売りやったからさ、うんうんうん、なんか苦労したこととかってあった？
そうやな、うん、まあ、やっぱりまあいきなり取材させてくださいっていうと、まあ、自分らでもそうやと思うねんけど、
うん、
まあ、やっぱ身構えてしまったり遠慮してしまったりしはるからそこがちょっと大変やったから、
ね、間違いないな、うん、緊張してうまく話せるかどうかとかめっちゃ不安になってな。
そうそうそう、まあ、だからまあ取材をお断りされるケースっていうのは何件かあったし、そういうこともあったから、まあ、長時間自転車を漕いだのに取材を断られると、まあ、肉体的にも精神的にも結構そこではダメージがあったかな。
いやきついな、
辛そうよな。
そうやな、
なんか自分のそのグルメ巡りってお店に事前にアポイントメントを取ってからインタビューするっていうのが中心やったから、うん、なんか2人とも大変そうよな。
いやまあ共感できるわ。
あ、
じゃあやっぱりしんどいことしかなかったの？
いやそんなことはまあ全然なくて、うん、まあ、その経験を得ることで、まあ、取材を OK してもらった時には、うん、やっぱりその北区上京区の人の優しさに触れることができたなってここの底から思えたかな。
なるほど、
なるほどね。じゃあ昴生どうやったの？
はいはいはい、まあ、僕は大変やなって思うことはなかったんやけど、
うん、
インタビューする質問の内容やったり姿勢マナーとかの面では、
うん、
僕たち学生と地域の方で認識が違うこともあったかもしれないんで、まあ、インタビューのここの難しさは知ったかなと思う。
ね、
まあ、地域の方を対象に取材するから、まあ、学生のノリで取材することは絶対にあかんよな。
いやそうなんや、
まあ、僕たちにとってはまあ自分の立ち振る舞い言動を見直すいい機会にもなったと思う。
そうそうそうそう、改めて思うとほんまにいろんな人に助けてもらってたしな。
そうやな、
間違いないな。ってことでいよいよ本当にブツラジ大反省会もう終わりに近づいていますが、上杉くんが考える北区上京区の魅力やブツラジのいいところ、改善するべきところって何と思いますか？
そうやな、ブツラジってその4つのコーナーを今までやってきてて、
うんうん、
まあ、そういうの4つのコーナーがあることでそれぞれの視点から北区上京区を PR するっていうのはまあできたと思うねんけど、うんうん、その徒歩とか自転車っていうその公共交通機関の移動手段っていうのがバリエーションないなってすごい思ってて、
あ、
ま
あ、
それが原因で北区上京区を全域を制覇することができひんかったっていうのは改善するべきかなと思うな。
あ、まあ、確かにな、まあ、僕らのコーナーでも、まあ、もっと広い範囲を取材できたかもしれんしな。
うん、そうそうそう、まあ、ただそんな風に限られた行動範囲内で半ば強引に取材のお願いをしている僕たちに対しても、
うん、
まあ、北区上京区の方々って嫌な顔一つもせずに快く引き受けてくださったから、
はいはいはい、
まあ、そういうことから学生にとことん優しい街っていうのが北区上京区であるっていう発見ができたかな。昴生こんなもんでどう？
はいはい、まあその通りだと思いますね。
ありがとう。
じゃあ最後に1年の総括を高弘にお願いいたします。
します。
おお、いやそんな重要なこといきなり振るんねんな。
頑張れ。
まあそうやな、まあでもまあどのコーナー放送回を振り返ってみても、
うん、
まあ、北区上京区の方々のお手伝いなしでは成り立たないことが分かったし、
うん、
まあ、ブツラジイコール北区上京区のためのラジオ番組でもありながら、まあ、ブツラジイコール北区上京区の人たちなしでは成立しないラジオ番組であることに気づけたんではないでしょうか。
うん、
さあどうですか？
こうせどう？何点あげる？
あ、まあまとめられてたんで、
うん、
28点にしましょう。
低い低い。
まあ以上が岩崎くんによる感想でしたが、以上をもちましてブツラジ大反省会のコーナーでした。お聞きいただきありがとうございました。
さてエンディングのお時間となりましたが、それぞれに感想を聞いてみましょう。じゃあまず高井戸で。
お、じゃあそうやな、まあ、まず、まあ、そのこの1年まず、まあ継続して活動を続けられたことが一番良かったかな。で、まあ、あとまあその最初は、まあ、公共の電波に、まあ、自分の声とか載せるっていうのはすごい不安やったんやけど、うん、まあ、この活動を通して、まあ、北区の魅力とか北区の人の良さに触れられたから、まあ、そこがやって良かったかなと思ってる。
高井戸なりにいいポイントがあったってことやな。
そうそうそう。
じゃあ昴生、
はい、まあ、僕も4回ラジオ放送してきていろいろ大変なことあったんですけど、うん、声でリスナーの皆様に情報をお届けする、うん、この難しさを知りましたね。それをまたインスタグラムなどにコメントやったり、うん、いいねだったりして反応してくれるので、あ、やっててよかったなって思うことはよくありましたね。
リスナーの皆様からねその反応がいただけたっていうのもいい経験やったってことやな、うん、じゃあまあ僕の振り返りなんやけど、まあ、僕自身もいざ1年間振り返ってみたら、まあ、大変なこととか至らん点ってすっごいあって、うん、でまあ、それを完全に克服することっていうのはできひんままで、うん、まあ、今年度の放送が終了してしまうっていうのは、うん、いい経験をさせてもらいながらもやっぱり後悔が残るかなって思うし、まあ、でも今日みたいにそういう振り返りの中で至らぬ点しかなかった僕たち仏大生っていうのを、うん、まあ、北区上京区の方々ってすっごいなんか快く引き受けてくださったし、うん、見守ってくださってたから、まあ、そういう北区上京区の方々 その存在に気づくことができたかなって思うな、
まあ、そうやな、まあ、改めまして、まあ、北区上京区の皆様、リスナーの皆様、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。これにて僕たち3人とはお別れになりますが、今後も仏ラジに携わる仏教大学生をよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて次回の仏ラジは再来週の金曜日3月25日の19時から長澤くん中野くんのペアが担当してくれますので、どのようなコーナーになるのかをお楽しみに、ぜひお聞きください。
はい、そして今日の番組の再放送は本日金曜日と土曜日日曜日の23時からです。またこの仏ラジは仏教大学の学食でも放送をしています。ぜひ学食でお聞きになっている方はラジオで FM87.MHz もしくはリッスンラジオというアプリをダウンロードしてもらうか、ウェブで FM870 ラジオミックス京都のチャンネルにてアクセスしてラジオでの本放送もお聞きください。
はい、また番組宛に感想やメッセージを Twitter や Instagram などにお寄せいただけると幸いです。
お願いします。
お願いします。
は
い、
それでは最後にお届けする曲は乃木坂46でシングアウトです。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お相手は
仏教大学岩崎貴弘と
上杉龍と
鵜飼昴生でした。それでは
さようなら。